103.0 and 78.6 and 80.5.
Minobu, Smile Town, Smile Town.
Minobu 町の提供でお送りします。
四季の彩りに満ちた森。水辺は空を映し、風は透き通る。変わるもの、変わらないもの。自然に愛されたこの場所は、忘れていた優しい思いを呼び起こす。安らぎと活力ある開かれた街、身延町。
身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン。今日は貝黄金村。ユノーク金山博物館で上映される映画についてのご紹介なんですね。貝黄金村ユノーク金山博物館学芸員でいらっしゃる小松美鈴さんにお話を伺います。小松さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、ユノーク金山博物館いいところですよね。改めてになるんですが、まずはどんな施設なのかご紹介ください。
はい、当館は2階の展示室と1階の砂金取り体験室で戦国時代に始まった山金山の作業を分かりやすく紹介した国史跡貝金山遺跡のガイダンス館です。この山梨には現在16カ所の国史跡があります。世界遺産の富士山もそう、一番最近では甲府城跡が史跡指定を受けています。
はい、
その中で平成9年県内10カ所目に指定されたのが金山、甲州市の黒川金山と身延町の中山金山、この2つがセットで貝金山遺跡と言います。ちなみに国史跡っていうのはちょっと固く言うと、国民にとって歴史の正しい理解のために必要不可欠、さらに学術的価値があるものということなんですが、つまり国の宝だからみんなで守って伝えていこうねっていうものなんですね。金というと、金貨や延べ棒など、最初に思い出されるかもしれませんけれども、実はスマホやパソコン、自動車など私たちの日常生活に直結したあらゆるところでひっそりと活躍してるんです。普段金の取り方を考えたりする機会ってなかなかないでしょうけれども、しかし日本で一番最初に山から金を取る作業が始まって、その痕跡と歴史を今に伝える原点が山梨に、そして貝金山遺跡にあるわけです。そんな金を通じて深いところも学習しながら砂金取り体験で存分に遊べるという観光と学術両面を合わせ持った博物館です。
そんなユノーク金山博物館である映画が上映されるということで、どんな映画なんですか？
列車が舞台です。
お
といえば今話題のあの映画ではありません。舞台は間違いなく電車なんですけれども、当館で上映する作品は千葉県の銚子電鉄が制作した自主映画、
はい、
電車を止めるな呪いの 6.4km です。
無限じゃないんですね。
無限じゃないですね。
電車好きには、非常に話題になっている作品だと思うんですが、
はい、
タイトルがすごいな。電車を止めるな呪いの 6.4km、はい、これどんな映画なのか、ギリギリの線を攻めていただいて、
はい、
ご紹介ください。
はい、これどっかで聞いたタイトルだなっていうことも思うかもしれません
、はい、
こうそれもそのはずなんですね。これ、以前大きな話題を呼んだカメラを止めるなという映画、これに感銘を受けて制作したということなんですね。
正直だな。
はい、クラウドファンディング、制作手法、何から何までインスパイアして制作したそうです。で、そんな銚子電鉄の、数々の電車イベントをプロデュースしてきた、さらにお菓子のまずい棒の考案者でもある寺井宏樹さんが原作、はい、で倒産寸前の危機的状況に苦しむ銚子電鉄を舞台にということで手がけた作品なんですね。でどこまで本当でどこまで嘘かわからない、こんなストーリーが続くんですよ。
はい、
千葉県の北東部、銚子市を走るこの全長 6.4km の銚子電鉄、経営危機に陥っているこの鉄道会社が考えたのは、車内でささやかれる怪談をネタに心霊電車というイベント列車を走らせること。
ほう、
この深夜のイベント列車で心霊現象が起きるのか起きないのかを確かめるために、それぞれの経緯で乗り込むことになった参加者たちがいます。そこで乗客たちが見たものは一体、深夜に暴走し始める電車と乗客、そして銚子電鉄の運命はいかにという、
だって 6.4 キロですよ。あっという間ですよ。いや面白いなこれ。へえ、ね、これまあその千葉のね銚子電鉄有名ですけど、
はい、
まあいろんな意味で有名ですけど、その鉄道大全した映画をなぜ湯の奥金山博物館で上映するんですか。
まあ、きっかけはひょんなことなんですけれども、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が、そこかしこに与えた影響って本当に多大で、特に観光面では大打撃を受けているところがもうほとんど、当館も同様なんですけれども、しかしながら、苦しい中でもやっぱ何とかしなければっていう立ち上がる人々のパワーっていうものにはやっぱ圧倒されるものがあります、で今コロナ禍の中でもやっぱ何とか活気を取り戻そうとやっぱみんな頑張っているわけですよね。でそんな中でテレビ番組の周知力を使って助けを求めた会社がこの銚子電鉄だったんです、濡れせんべいで、有名ですので起死回生を図ったということで、そんな鉄道会社ですけれども、ここもやっぱり昨週の台風の襲来、それから追い打ちをかけるこのコロナ禍、そんな中で未曾有の経営危機に直面しているというこの会社が、日本一のエンタメ鉄道という、もうその名のもとに打ち出した起死回生の一手が自主映画制作だったというわけなんですね、で、そのいきさつとしてもやっぱり老朽化したこの変電所の大規模修繕の資金、電車の車検料、この莫大な維持費が必要とされる中、この映画を作ってこの興行収入で資金をつなごうと考えたそうなんです、でその経緯を先日のテレビ番組で取り上げられていたものを偶然目にしたことがきっかけなんですね。でその中で、社長さんがおっしゃるには、映画を作ったはいいけれどコロナ禍で上映会場が少ないということに触れられておりまして、
なるほど、
でなんとか経営難立て直そうとこう切実な思いで皆さんが本当に頑張っている姿が、テレビ画面を通じてちょっと心打たれたもんで、鉄道には全く関係ない当館なんですけど何かできないかなという思いに駆られたのがきっかけなんですね。
素敵。
ありがとうございます。で上映会場について調べたら、どうやら関東甲信圏ではこの作品を見ることがやっぱ難しいと、だったら山梨静岡エリアは皆無の状況でありますから、山梨エリアちょっと担当しようじゃないかなんてちょっと勝手なこう思いが込み上げてきまして、当館の映像シアターを活用できないだろうかということで先方にアポイントメントを取ってみたんですね。でやっぱ電車というとやっぱ博物館の当館の前にも地域電車の身延線が走っています。で博物館の事業でも身延線を使ってこう歴史探訪するっていうイベントも開催していますし、何よりも地域の足を大事にすることそのものが大事だと思っております。で身延町と鴨川市っていうのは姉妹都市として観光提携もしていますので、
そうなんだ、
そうなんですよ。なので千葉県とは関わりが深いじゃないかって、こういろんな思いがいろいろ錯綜して重なった中 で先方に申し出たところ、あれよあれよと話が進んで、山梨県唯一の上映会場となった次第です。
すごい小松さん、やばいですよ。私なんかすごい胸熱で。
本当ですか。
涙腺緩んでます。
本当ですか。
でもそういう気持ちがこうね、なんか伝え合うというか称え合うというか、すごい熱いものを感じますよ ね。
本当にそうなんですよ。
無限ばっかりですからね今ね世の中ね。
そうです
ね。あの小松さんもご覧になったんですか。
はい、見ました、でこれ、ありきたりな言葉で本当申し訳ないんですけれども、面白いです。
お、
あの終始ニヤニヤしながら見ちゃいますね。これ最初から最後まで、結構ツッコミを入れながらこうどんどん引き込まれていくって感じなんですよ。
銚子電鉄さんもやることがすごいですし、
すです、
あのファンの方もその期待に応えようと思っても毎回千葉に行くってなかなか大変なんですよね。
この映画の PR ワードに超 C 級って書いてあるんですけれどもね。そんなことで多分もしかしたら期待しないで見る方が多いかもしれないんですけど、私もある意味その一人だったんですね。しかしいい意味のこの肩透かし感といいますか、時間も長すぎず短すぎずでちょうどいいし、こう何も考えずに純粋にこのその場その場のシーンを楽しめる作品だと思います。
なるほどね。あの私も昔7年ほど千葉に住んでたんですよ。そういうこともあるんでね、こう縁を感じますよ。私もできれば山梨で見たいぐらいですけどね。
ぜひご覧になりに来てください。
県内ではそのここですよね、まさにその金山博物館でしか見られないということですけども、じゃあ上映のスケジュールを教えてください。
はい、こちら明日10月31日の土曜日を皮切りに11月の各土曜日、 全5回の上映となります、うんうん、でいずれも午後3時から当館の2階映像シアターにて上映スタートとなります、
はい、
入場受付は開始時刻の30分前なんですが、うん、一応入場は2時45分からとさせていただいております、うんうん、でこの開始時間なんですけれども身延線の時刻表とも照らし合わせて決めたんです。
ほほほ、
うん、鉄道舞台の作品なんで、うん、電車でお見えになる方もおられるかもしれませんので、うん、でそんなことで3時スタートと、でおよそ90分の作品なんで終了時間は4時半ごろとなるんですが、映画終了時間が上下線ともこの乗車可能な時間となっておりますので、そのまま電車でご利用でのお帰りも安心です。でもしくは土曜日なんで翌日の日曜日にかけて下辺温泉に宿泊もありなんじゃないかと思います、
うん、
映画も見て博物館展示と砂金取りをして下辺温泉や周辺観光を合わせて堪能するというなんとも贅沢な一日旅が実践可能です。
小松さんナイス
ぜひ。
あの90分の映画ってそれもびっくりですね、
はい、
せいぜい1時間と思ったら1時間半。
そうなんですよ。
ちょっと 6.4キロ、
かなりしっかり作り込んでます。
すごいっすねこれね、うん、あの見たいっていう方はこれどうすればいいんですか。
はい、事前予約制なんです。で今回の映画は先ほど触れたような経緯がありますんで、うん、まずは映画公式サイトの専用フォームからお申し込みいただいてご予約決済をお願いしたいと思います、うん、で各回30人までの受付で定員に達し次第締め切りとさせていただきます、うん、で銚子電鉄の1日乗車券付きの鑑賞券がゲットできるんですよ。
おっと。
でまたこの映画を見た方だけにお送りできるさらなる特典もありますので、うん、ぜひ当日のお楽しみにしていただきたいと。でさらに当日のお楽しみこれだけじゃないんです、うん、山梨ではなかなかお目にかからない銚子電鉄メーカー濡れせんべい、そしてまずい棒も臨時販売いたします。
はい、
でもう一つ、
はい、
耳寄り情報、
うん、
先ほど申し込みフォームからと言いましたが、うん、やはりやっぱ地元の方に多く見ていただきたいという思いもございます、
うん、
で特別に許可をいただきましたので、もしもネットからの申し込みは苦手、ネット環境がないという地域のご年配の方などおられましたら、博物館へのお電話申し込みをちょっと今回に限って受け付けさせていただきます、
うん、
と当日鑑賞代金を現金でお手元にご用意いただいて受付時間に合わせてご来館いただければ、あとは映画に見に来ましたということをスタッフに伝えていただければご案内させていただきます。
はい、では鑑賞するための代金料金ですね、教えてください、はい、
大人が2000円、中学生が1200円、小学生が1000円。購入後の払い戻しはできませんのでご注意いただきたいんですが、この鑑賞代金は銚子電鉄の経営立て直しの財源に充てられます。
はい、地域の足ですからね。では上映に際してコロナ対策はどのようにされますか。
はい、まずお客様方、まあ、個々人に入場前の検温、マスク着用、手指消毒をお願いして、またシアター内での飲食は禁止とさせていただきますので、ご理解とご協力のほどお願いいたします。その上で3密を回避するために全席85席を間隔を取った30席までの定員といたします。基本的に自由席なんですが、映画界専用目印のあるお席にご着席いただくようにお願いいたします。また上映中は扉は開放させていただきますので、多少明るいかもしれませんが、感染症対策として皆様にご了承願いたく存じます。
安全に見たいですからね、
はい、
では最後になりますが、ぜひリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
はい、特に山梨県は車がないと日常に支障をきたすほどの車社会です、まあ、コロナが落ち着いたというわけでは決してありませんけれども、やはりうつうつとする時代、車と電車をうまく使い分けて利活用する日常を見つめるきっかけになればいいなと思います。程よい感覚を取りながらの電車を使ったのんびり旅が広く浸透して、そこで多くの方々が地域電車への親しみを感じて応援する機運が少しでも盛り上がればいいなと思っております。電車を止めないために作られた映画です。ぜひ多くの方にお越しいただきたいと思います。
通勤通学で利用している方多いですけども、それ以外レジャーで使う電車もぜひね味わっていただきたいですよね。海洋郷村湯の金山博物館学芸員小松美鈴さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
身延町のさまざまな情報をご紹介します、身延スマイルタウン。このコーナーは放送終了後グッデイの番組ブログにアクセスをすると、過去の放送も含めて聞いていただくことができます。 こちらもぜひチェックをしてください。ミノブスマイルタウン、来週もお楽しみに。
ミノブ町のまちづくりを支えるのは子どもたち。子どもたちのたくさんのひらめきと柔軟なアイデアが町の至る所に光っています。子どもは大人じゃないけれど、子どもにしかできないことがある。ミノブ町、子どもの夢を叶えるプロジェクト。
ミノブスマイルタウン、ミノブ町の提供でお送りしました。